今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、宇宙船地球号を未来の子どもたちに伝える株式会社コスモシップ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、10月も後半に入りました。まあ本当に、関東地方、東京あたりでは本当に一気に一足先に冬が来たということで、皆さんダウンジャケットを着てらっしゃる方もいるという、朝のニュースで放映されてましたけれども、本当に一気に秋めいてきたなという、そんな、気候です。ラジオをお聞きの皆様はいかがお過ごしでしょうか。さて今回は、今週日曜日に迫ったこの第48回衆議院選挙の、投票日を前に、この、今回の衆議院選挙をどのように見たらいいのかなという、そんなお話を伺いたいと思います。コメンテーターは国際メディアアナリスト住井貴夫さんです。住井さん、こんにちは。
こんにちは、よろしく。
はい、よろしくお願いいたします。まあ本当にあの気温の方は暖かいなと思ったら、寒いやと、夜中はもう風邪ひかないようにとか、
そうですね、セーターを出して、
はい、はい、あ、セーター出されましたか、はい、そうですか、
取り出しました。
今日のオレンジ色はそれはセーター、
そう、ジャケットですね。
あ、ジャケットですか、まあね、そうですか、
ジャケット形式です。
ジャケット形式、はい、いつもおしゃれな住井貴夫さんですが、こうどうでしょうか、もう本当に国際メディアアナリストというお立場で、その目でこの第48回衆議院議員選挙、もういよいよ日曜日投票日なんですけれども、なんか本当にこれまでにないなということが、いろいろその選挙の始まりからもうすでにこれまでにないというところかなと思いますが、こうどんなふうな感想をお持ちでしょうか。
そうですね、まあ、もう衆議院選挙というのはもう40数回、
はい、48回
やってるんですね。長く積み重ねてるけど、今回ほどね、なんか選挙民が、なんていうのかな、手玉に取られているというか、愚弄されているというかね、こういう形式で始まった選挙っていうのは、見たことがないですね、私も長い間、メディアに関わっておりますけれども、初めての選挙です。
あ、そうですか。はい、よく選挙に突入するときは何々について信を問うという、はい、まあ、そのためにという、
まあ、
そういう大義というのがあると思うんですけれども、今回は一体何のためのその選挙なんだろうと、うん、
最初というか、はい、安倍さんが自民党総裁、現首相ですけど、安倍晋三さんが言ってるのは国難
突破選挙というふうにおっしゃってますが、
ちょうど直前に北朝鮮のミサイルが日本の上空を2回ほど飛んだとか、それから北朝鮮で核実験が行われたとかね、いうことをかなり大きな理由にして、その割にはあまりそれについて発言してないんですけど、どうするか発言してないんですけどね、国難選挙だというのを一つのキャッチフレーズにしてますね。
まあ、しかしその北朝鮮の問題と今回その選挙をして何をどうしたいのかというところが、全くそのためにというところが、国難突破のためにというのが分かんないなと。
それからなんか少子化で日本が大きく変わろうとしてる、はい、これも国難の一つだみたいな言い方をしてますけど、だからやっぱり北朝鮮の問題がすごくその売り言葉にしているというところから始まりましたね、
はい、
だからね、それと消費税の引き上げってなります。消費税の引き上げってのはまだ2年あるんじゃないですか。
そうですね、はい、
だからゆっ 十分討論して本当に上げたらいいのかどうかということを十分討論する時間があるのに、それもテーマにしているというのは後から考えたテーマであってね、付け足しだと思うんですね。それとなんあの問題が原子力じゃなくて、何でしたっけね、なんかいろいろ理由をつけているということがありますけども、大義名分がない選挙というふうに言ってもいいんじゃないですかね。森友、まあ、多くの知識人、評論家、知識人の皆さん方が森本加減問題を、森友加減問題を、はい、逃れるためと、森友加減問題で急激に内閣支持率が下がりましたからね、それの回復を図るためにというふうなことですが、その回復をなぜ図らなきゃいけないかっていうと、来年任期が切れるから、でなんか 党の規則を改正して任期が切れてもう一期できるようにしたじゃないですか。3期目、
はい、
ね、だから3期やりたい、そのためには人気を回復しなきゃいけないっていう、なんていうのかな、身勝手なというか個人的な都合で解散に持ち込んだというふうに、まあ、僕は思うんですね。でそれは非常に国民を愚弄するものだというのが僕の結論です。
はい、ただ、安倍さんがそういう目的だったとしても、はい、選挙をすることで何かが回復するかっていうと、うん、なんかなぜその選挙をしなければならない、そのために選挙をしなき、人気を回復するっていうそこにつながる意味が全く不明だなというふうに思うんですけれども、安倍さんにとっても当初は特に、まあ、本当に野党が大結集したら、非常に、危ういという、うん、そんな、評判が当初はありましたけれども、
当初ありましたけどね、
そうすると余計に何のための選挙か分からないですよね。
いやいや、彼はだから野党がね、はい、野党っていうか小池さんの動向を気にしてたと思うんですね。小池さんが着々と勢力を広げていく前に、都知事になりたてですけどね、前にで都知事になりたてだから都知事を離れるわけにはいかない、だから政党の党首にもならないんじゃないか、もちろんまして総理大臣候補なんかに名乗りを上げるということはできないといううちにやってしまおうと、時間が経って、いろいろなこう野党として大きな力を持つようになる前にやろうというのも安倍さんの一つの理由だったようですね。
その今というタイミングを選んだのは、ただただその野党がそうやって準備をして力を蓄える前にという、まあ、それが大きな目的なのかなという気もしますが、
野党共闘っていうのもね、積み重ねられてましたし、参議院選挙では野党共闘が力発揮したでしょ、
はい、
だから野党共闘なんかを打ち砕くためには話が進まないうちにやろうという思惑もあったと思うんですね、
はい、
でまあ、そこのところに前原さんが民進党の党首になって、それで小池さんとなんか話し合いをして、民進党ではなくて小池さんが作った、急遽作った希望の党から候補を出すとかっていう風な話をしてしまって、これはチャンスだっていうことですね。
あれですよね、その希望の党を作られる前に民進党からそういう、から会派を離脱というか民進党から、出ますというふうに宣言した方も何人もおられましたですよね。
はい、そうですね、
はい、まあ、そういう動きの不安な動き、民進党にとっては
民進党が揺らいでるっていうね、
そういう ことがあったからこそそういう希望の党と の、うん、協力というのも生まれたのかなというふうに思うんですが、
まあ、民進党は消滅したと同じですね。ただ参議院はねまだ民進党のままで残っている人が何人かいますから、はい、私の日本テレビの友人の前山さんというのも民進党のこの間あったんですよ、
はい、
どうするのって言ったら、まあ、選挙が終わってから考えますよって言ってましたけどね。
そうですね、
身の振り方はね、
ここに来ていろんなこうやっぱり情勢って3日あったら結果は逆転するということも言われたりしますけれども、うん、やはり10日ぐらい経ちまして随分情勢に変化があったなという気がいたしますが、
変化がありましたね、はい、もう前原さんはほとんど誰にも相手にされなくなって、前原さんの行動というのは、まあ、予想もある程度されていたかもしれませんが突拍子もない行動で、結局リベラル派切り捨て、民進党のリベラル派切り捨てというので小池さんと前原さんが一致したっていうことですけど、それを裏でなんか工作した人たちがいるんじゃないかと思うんですけどね。まあそれで、あまり相手にされなくなった、まあ選挙には立候補して一応地盤がありますから当選はするんでしょうけど、もう政治生命終わりですね。
あ、そうですか。まあ、今回の選挙の特徴というと、その、うん、なぜ、そういうふうに、解散して選挙をするのかという臨時国会の、そのまさに森友加計問題をこれから、臨時国会を通じてみんなで議論しようというその前に冒頭解散したという、はい、まあ、その問題と、
はい、
それから公示直前に、安倍さんがあまりにも突然にその臨時、解散したので、野党が、準備する間もなくというところで、はい、公示直前にバタバタと新党が2つ誕生したという、はいはい、そういう特徴、
それから結局はみ出た感じでね、はい、立憲民主党がスタートしましたよね。
そうですね、はい、はい、まあ、その希望の党が先でき、そして、民進党の方の一部のみがその希望の党に入党するということになって、うん、新しい、立憲民主党という新党が誕生したとい う、
ね、
受け皿として誕生したと。これはなかなか予想外、想定外のことがもうすでにここで起こっているということでしょうか。
舞台裏でいろんな動きがあったんでしょうけども、
はい、
希望の党、私党首になりますっていうふうに小池さんが発言した直後はテレビのワイドショーなんかでね、
はい、
もうしきりにどういうことなんだどうなんだ
報道がもう
小池ブームみたいなことが一時わーっと起きましたが、
はい、
そこが割れてみるとだんだんなんていうのかな、その当初の驚きがなくなって平常に戻るに従って、人気がなくなってくる、まあ、失速するっていうんですかね、
はい、
いうような状態に希望の党はありますし、希望の党から立ってて民主党から移った人以外の希望の党独自の候補っていうのはあれでしょう、まあ、素人さんですよね。だからとても国会議員にはっていうふうなことは僕も最初から思ってましたしね、国会議員になっても問題は起こすでしょうし活躍する場所はないし、まあ、大体投票に行く人が投票箱に入れるような人がほとんどいませんから、まあ、そういうこともあって失速ということになったと思いますけどね、
まあ、そうですね、うん、はい、まあ、当初は本当に、何かの期待がいろんな方にあったかもしれないんですけれども、うん、それがいろんなこう理由によって、うん、まあ、風が吹き止んだというか失速したという、うん、そういう今があるということですね。
でただ、はい、風が吹いてるところがあるじゃないですか、はい、立憲民主党はね、
はい、
まあ、急遽もう仕方なくみたいなことで立ち上げたんだけども、なんか感じとしては潔い感じがあって、 選挙目標も非常に明確に打ち出しているというようなことがあって、伸びが著しいですよね。だから
面白いですね。
吹いてる風っていうのは、立憲民主党に増えていて、もしかしたら野党第一党になるかもしれないというふうに言われてますね。
はい、つい最近のそういう調査では、希望の党のその支持率よりも少しわずかながら高かったという結果が出ていますけども、
やっぱりもう一つそれと人気が、はい、結構庶民の間でね、はい、人気があるのは共産党が、まあ、立憲民主党も含めた、あるいは社民党も含めた野党共闘を依然として追及して、50人以上の人たちを小選挙区制から下ろしたんですね、
はい、
つまり身を切った
野党がその競争することがないようにということですね、う
ん、下ろすとね比例が減る可能性あるんですよね、
はい、
比例がそれにもかかわらず大義に立って、立憲民主党や社民党と手を組んでいるというそのなんてこれもまあ、ね、割と潔く選挙戦を戦っているで主張も明快だと、いうことで、多少風が吹いてるんじゃないか。あれでは世論調査ではね、
はい、
低く出てますけどね、
減
らすんじゃないかって言われてますけども、共産党の関係者っていうのは世論調査にはあまり答えないっていう人が多いですから、
あ、そうなんですか。
蓋を開けてみるとこの前の衆議院選挙でも、はい、参議院選挙でもそういう事態あったんですけども、予測新聞社の予測よりも、ね、多めに出る可能性あるんですね。
あ、そうなんです
か。だから今の状況で言うと、もしかしたら現状維持か、
はい、
減るということはないんじゃないかというふうに僕は見てますから。
そうですか。
まあ、そんなに大きな風じゃないけどね、立憲民主党ほどは大きな風じゃないけども、はい、その2つの党が検討しているというふうに見ていいんじゃないですかね。
あ、そうですか。まあ、公明党さんと同じようにその共産党も、うん、そういう組織っていうか、はい、本当に安定した、応援団がいるというところなんでしょうかね、はい、
そうですね。かなり、はい、組織的な動きを示しているということが言えると思います。
わかりました。はい、今回の、まあ、選挙どういう見方ができるかなというところで、この後は、まあ、いろんな今回の選挙の特徴があると思うんですが、メディアアナリストとしてのこう分析お話を伺います。国際メディアアナリスト角井孝夫さんに今回の衆議院選挙、どうでしょうか。いろんな見方ができると思うんですけれども、国際メディアアナリストとしてのその目で、見るといろんなことがまた見えてくると思うんですが、今日のこの新聞なんですけれども、10月20日日経新聞、立憲民主共産ツイート上位にと、はい、党名言及自民に迫るっていうね、はい、ネット発信各党手探り、ネットでの発信が解禁されたのが2013年なんですが、ここに来て、うん、このやはり SNS が威力をいろんな意味で発揮しているとも言えるということなんでしょうか。
特に SNS SNS を出して発信している人にはね、無党派が多いんですよ。
あ、そうなんですか。で、
無党派の人たちがね、生きどころを探してたんだけれども、はい、かなり発信を強めていて、で今の政治に不満が溜まってるでしょ、
はい、
解散すること自体反対が京都新聞だと 64% あったわけですし、
はい、
家計とか森友学園納得できないってもう
64% 説明が不十分だというのは多くの国民の意見ですよね。 64%
でしょ、
はい、
で改憲反対も 62% ですからね、
まあ、特に今の政権の下では、うん、ということもあるようですけども、うん、はい、
行きどころがない人たちがやっぱり、はい、自分の意見を、はい、ツイッターで表明するという人が増えていて、まあ、そのかなりの部分が立憲民主党に流れているということが言えるんじゃないでしょうかね。
ああ、そうですか、まあ、この立憲民主党は押されてこの受け皿として党を作ったと当初枝野さん今もおっしゃってると思うんですけども、うん、なんか3人の衆議院議員の方がぜひそういう受け皿を、うん、作ってくださいというふうに、お願いしたというふうなニュースがありましたけども、うん、やっぱりそういう立憲民主党枝野さんを応援するこの街頭演説での姿が非常に興味深いというふうな、
あ、見に行く人がね、はい、演説を聞きに行く人が増えているっていう、
枝野さんコールという、うん、まあ、そういうコロナっていう排除する感じではなくて枝野みたいな感じで、そんなふうに
人気が出てきた、まあ、っていうことですよね。短時間で、ね、
非常になんか興味深いなというふうな気がいたしますが、
ただ同時にそこのところ叩かなきゃいけないっていうふうなことがあって、右寄りっていうか右翼っぽい人たちからね、まあ、いわゆる欧米流のフェイクニュースが流れているということもありますね、はい、大阪 で、ね、立憲民主党から出てるある大物、
はい、
議員はなんか最初希望に行きたかったんだけども断られたっていう、それは嘘なんですけどね、嘘だっていうことが、はい、調べて明らかになったという発表がありまして、その、
まあ、フェイクニュースだという、
ね、はい、フェイクニュースだって言われてましたけど、そういうふうに誹謗中傷っていうのがそちらの方の立憲民主に集中しているっていうこともありますね。
ああ、そうですか。あ、まあ、アメリカの大統領選やそれからフランス、
ね、
うん、ドイツ、こうなんとなくその欧米でのことなのかなというふうにも思ったりもしましたが、やっぱり日本でもそういうことは起こりうるということですね。
そうですね、
はい、やっぱりそれは若者などが一番こう影響を受けやすいような気がするんですが、うん、どうでしょうか。
そうですね、
やっぱり、
まあ、そこのところ
ツイッターやら
フェイクニュースを流す連中はそのところを狙ってるんだけど、
はい、
しかし、まあ、勢いとかね、風とか、それから庶民の心を掴んでるかどうかっていうのがありますから、そういう意味で言えば立憲民主党とか、さっき私が申し上げた共産党とかね、かなり無党派層を掴んでるという意味では勢いがあるんじゃないか、だから思わぬ結果が選挙で出てくる可能性がまだ、まあ、残っている。
あ、
新聞ではもう自公圧勝でしょ。
もうそれは当初からそんなふうに言われました ね、すごいな、あと300超えとか、
うん、だけどね、思わぬ結果が生じる可能性がまだ残っているというふうに僕は思いますね。
まだ態度を決めていないと言われる無党派層の方がたくさんまだパーセンテージとしておられるというところ で、
ね、希望にはいかないでしょ、は
い、無党派。いや、行くか行かないか分かりませんが、
あまり行かないです、はい、自民党にもちろん無党派だから行かないでしょ。
いやいや、それはどこに行くかは分からないと思いますけども、はい、
少ないところですからね、はい、そこへ無党派が行ったらば 一挙に、物事が逆転するっていうことはあり得るんですね。
あ、そうですか。今日は金曜日夕方5時から生放送でお届けしているんですけども、はい、この金土という、はい、まだまだ2日間がありますので、はいはい、あの台風が来る来ないというところも、はい、あのお天気っていうのも結構投票行動に大きく影響するそうですが、はい、あの期日前投票がだいぶこうあの積極的に行われているようですので、やっぱり投票率、
そうですね、
やっぱりどんな意見であるにせよ、うん、やっぱり投票するっていうことは、
投票に行っていただくといいですね。
ね、あのどの党に入れるとかあのそういうことじゃなしに、やっぱり自分の意思をちゃんと投票という形で表すというところが大切なのかなというふうに思いますが、あの、まあ、争点、あの国難突破選挙というお話がありますが、はい、あ、ちょっと携帯電話鳴ってますか。
はい、はいはいはい、じゃあ飛びましょう、
はい、安全保障とか北朝鮮の問題とか消費税とか憲法とか、うん、まあ、原発をどうするのかというふうな、そういう、まあ、争点というものはやはりあるんですけれども、あの住井さんが注目されているポイントというのはどういうところでしょうか。
まず一つは北朝鮮がどう動くかですね、
はい、
あのまあ、またなんかミサイルとか核とかやるかもしれませんけど、ここのとこしきりにね、
はい、
北朝鮮とアメリカの秘密会談っていうのがね、あちこちで行われてるんです。昨日もロシアで行われましたし、
そうですね、
9月に入ってからでもスイスとかノルウェーで行われていますしね、
はい、
あのスイスの大統領は仲介役を買って出たり
してます。それ随分前にそういう話がありましたね。
ありましたね、はいはい、ワシントンポストのアメリカの研究者に北朝鮮が接触したとかね、
はい、
アメリカの北朝鮮問題専門家に接触したとか、うん、19日にロシアの外務省の高官とアメリカの国務省の元高官が接触したとかですね、ありますから、あのこういう動きがあって、あのトランプと安倍さんだけでしょ、あの制裁だ制裁だって言ってる、でダメなら軍事行動だっていうふうなこともね、日本でもなんか基地を叩けばいいとかっていう人があの防衛大臣になったりなんかしてますけどね、そういうのは日本だけですから、あの変化する可能性がありますね、北朝鮮問題がね、
はい、もっとこの話し合いというこの形が、ね、うん、早く始められれば、また違う今があったかもしれませんが、うん、まあ、あとこの消費税の問題は、
消費税はね、はい、消費税は多くの野党側が消費税は上げない方がいいっていうふうに主張してますね。まあ、凍結
あるいは、はい、
上げない方法あるんです、はい、それはね、日本の大企業、なんていう内部留保額が366兆6860億円あるんですよ。大企業に課税することによってね、庶民の負担を減らしていくっていうことできますから。
あ、そうですか。それ小池さんもおっしゃってましたですね。
そうですね、
はい、わかりました、はい、さあ、残り時間がなくなりました。
あと原発の問題ありますけどね、
はいはい、
あの小池さんは再稼働に反対してませんから、原発反対ゼロっていうのは、ね、若干まやかし的なところあるんですね、
はい、
だから本当に原発ゼロを目指してほしいというふうに強く思います。
あ、そうですか、はい、あの裁判の結果で非常に興味深い結果が出ました。
福島だね、
はい、それからノーベル平和賞も非常にその味方になるんではないでしょうか。
そうですね、
はい、さあこの番組は豊田会計事務所ストロベリーセブン株式会社コスモシップのご協力でお届けしました。コメンテーターは住井隆夫さんでした。ありがとうございました。